はい、皆さんこんばんは。ようこそオープン礼拝へ。あっという間に5月も後半に近づいて、終わりに近づいてきました。皆さんはどんな風に、過ごしているでしょうか。私はこのコロナ騒動が起こる前は結構暇さえあれば予定を入れて結構忙しく過ごしていました。で、今振り返るとなんかその予定が詰まっていることに充実感を覚えていたような気もします。そんな私がこの時間がすごい持て余してる、たくさんある時間、生活を充実させることはできなかったはずなんですけれども、意外にも結構充実した日々になりました。っていうのはそのたくさんある自分時間にたくさんいろんなメッセージを聞いたり、ゆっくり考えたり、交わったりすることができました。こんなにも聖書の言葉だったり、この何もしてないけれどもこの神様と交わる時間が与えられている、そのことにこんなにも充実感を覚えられるんだなと改めて、感じたりしました。今日は1曲目にワンデーという賛美を歌いたいと思います。主の家はこの世の千日に勝る、主の家の一日はこの世の千日に勝るとあります。喜んで賛美していきたいと思います。お立ちください。 て立ち上がる時を賛美したいと思います。神様、私たちの神である神様、あなたの国に生きることを許されていることをありがとうございます。この世ではなく、あなたの国を、あなたの国の中で、あなたの愛の中で生かされていることをありがとうございます。日々の生活の中に あなたからのたくさんの祝福があります。そのことに気がつかずに生活してしまうことも多くありますけれども、あなたが私たちを愛してくださっていることをいつも覚えることができるように、またあなたが私たちに求めていることを私たちが目を留めて気づいていけるようにしてください。今あなたが私たちに 何に目を留めるべきか、どう行動していくべきか、何をしていくべきか、あなたが語ってください。これから語られるメッセージに期待をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今晩もですね、皆さんと一緒に神様を礼拝していきたいと思っています。早速ですね、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書の28章を読んでいきます。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。マタイによる福音書の第28章16節から読んでいきます。マタイ28章の16節から20節までになります。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンの同じものが出てきますので、そちらをご覧いただければと思います。マタイによる福音書の第28章16節から20節まで、それではお読みいたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。聖書によりますと、主イエスキリストは復活した後40日間この地上にとどまって活動をされたと書かれてあります。そしてその40日の間にご自分が確かによみがえり生きておられるということを人々に証しされたと書いてあります。今日読んだ聖書箇所にはそのイエス様が40日経って何をされたのかということが書かれてあるところです。今年のイースターは4月12日の日曜日でした。ですから先週、おとといになるでしょうか、ちょうどそのイースター復活から40日が過ぎたことになります。イエス様が40日経って語られたように、私たちもイエス様の語られる声を聞くことができます。果たしてイエス様は今私たちに何を語っておられるのでしょうか。今日はですね、今お読みしました聖書の言葉から3つのことをお話ししていきたいと思います。スクリーンをご覧ください。その3つというのは、まず第一に Go World ということ、そして2つ目に Go Town ということ、そして3番目、3つ目に Stay Jesus。 この3つのポイントに沿って今日聖書の言葉をご一緒に学び、また味わっていきたいなと思っています。それでは早速1番目のポイント Go World から見ていきましょう。もう一度マタイ28章の18節と19節をお読みいたします。どうぞスクリーンをご覧ください。28章の18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ここに書かれている言葉は大宣教命令と呼ばれてきたものです。皆さんも聞いたことがあるでしょうか。大宣教命令、英語では The Great Commission と言います。コミッションというのは委託するという意味の 言葉です。誰かに何かを委託する、委ねる、任せる、そういった意味の言葉、それがコミッションという言葉です。イエス様がこの時弟子たちに委託したものがあります。弟子たちに任せて、委ねて、そして確かに託したものがあります。それは宣教の使命でした。英語で宣教のことをミッションと言いますけれども、もともとこの言葉は使わすとか派遣するという意味の言葉です。それがミッションという言葉。イエス様はその弟子たちに大切な使命を託しました。そしてその上で彼らを使わしていくのです。一体どこへ使わしていったというのでしょうか。それは全世界に向かって彼らを使わしたのです。スクリーンをご覧ください。マルコによる福音書の16章15節に、このような言葉が出てきます。同じ大宣教命令について語られた言葉、マルコの16章の15節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この時大宣教命令を受け取った弟子たちは文字通り世界に出ていくことになります。イエス様が復活された後、教会が誕生していきます。そしてその教会から派遣された人々によって世界中にまた教会が生み出され、そして世界中に福音が伝えられていくのです。この日本でも宣教の働きがかつて始められた時があります。今から66年前、アメリカ人宣教師の手によってこの土浦に福音の種がまかれ、そしてこの土浦恵み教会がスタートしました。アジアの片隅で生まれたキリスト教が同じアジアの東端にあるこの日本にまで届けられました。それは全世界に出て行った人たちがいるからです。文字通り宣教のために出て行った人々の手によってこの福音は伝えられていったのです。すなわち世界宣教というのは遠くまで出かけるということを意味するのです。皆さんが初めて海外旅行したのはいつぐらいの時だったでしょうか。まだ海外行ってないという若い方もいらっしゃるかもしれません。あるいはもう何度も海外に行ったことがあるという方もいらっしゃるでしょう。私が初めて海を越えて、そして外国を訪れたのは23歳の時でした。タイのミッショントリップに参加したのが私にとっての初海外であったのです。私にとってその当時タイと言いますと教科書に書かれてある国といった認識しかありませんでした。歴史の教科書を開くとですね、日本とタイの関係がそこに書かれてあります。アユタヤ王朝、あるいは朱印船貿易、そんな歴史の言葉の中にタイという国がですね初めて登場したのを覚えています。でも私自身の中にはそれぐらいのイメージしかありませんでした。しかし実際タイに行ってみると想像を超えた世界がそこにはありました。その当時すでに本当に発展しつつある大都市バンコクが目の前にですね広がっていました。そしてその大都市バンコクの片隅に置かれたスラムの町々が広がっている様子も見てくることができました。そしてその地に建てられた教会とクリスチャンたちの熱い信仰をそこで私は見せられたのです。初めての海外にして初めての宣教地訪問、そんな経験を与えられました。そこでタイのために本当に労を惜しまない宣教師たちとの出会いもありました。私はそのタイの地において神様の御業が行われているということをはっきりと見ることができたのです。皆さんは近代海外宣教の父と呼ばれたウィリアム・ケアリーという人の名前を聞いたことがあるでしょうか。スクリーンをご覧ください。ウィリアム・ケアリー、彼は1761年イギリス 生まれの人です。このケアリーは海外、特にインドに目を向けていきます。そしてインドの人々に福音を伝えるビジョンを神様から与えられたのです。ところがですね、ケアリーは教会の人々から猛烈な反対を受けたのです。ケアリー、やめときなさい。神がインドを救いたいのだったら、神は君や私の助けがなくてもきっとそうされるよ。インドへ行く必要が一体どこにあるのか。そんな言葉がですね、ケアリーのもとにあちこちからが聞こえてきたんですね。その当時、世界というのはヨーロッパだけのことを指すと理解されていました。ヨーロッパが全世界であったわけです。そしてその当時もヨーロッパはキリスト教の、国として、それぞれにもうすでに福音が述べ伝えられていました。しかしケアリーは全世界に出て行きなさいという主の命令を受けて、遠くインドまで出かけて行って福音を述べ伝える必要があるのだと、そのように確信をして、そして彼は本当にインドに出かけて行ったのです。私たちにも The Great Commission、 大宣教命令を与えられています。今ここにいらっしゃるお一人お一人にもその宣教の使命が託されています。委ねられています。私たちが遠くの国へ出ていくこと、これが世界宣教の第一歩なのです。若い皆さんには特にお勧めしたいと思います。本当に今機会があるのであれば、どうぞ海外に出て行ってください。そして自分がまだ経験したことないその国や地域や、そしてその民族やその文化に触れてください。そしてそこに置かれている人々、そこに住む人々を知ってください。出ていくことによって私たちは世界を知ります。そして知ることによって関心が増し、そしてその国の人々との関係が作られていきます。そして関係あるもののために私たちは祈ることができるのです。関心のないところに祈りは生まれません。関係のないところに協力は生まれてきません。知ることによって、関係を築くことによって、私たちは世界宣教に携わることができるのです。世界が必要としているもの、それは福音です。聖書が語る良き知らせ、福音こそが世界が求め、そして今世界が必要としているものではないのでしょうか。第2番目のポイントに進んでいきましょう。第2番目は Go Town という言葉です。28章の19節と20節をもう一度読みしたいと思います。スクリーンをどうぞご覧ください。19節ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。世界宣教の原動力、それは主イエス・キリストが持っておられる権威です。この権威によって世界宣教は始められていきます。この権威なしには宣教の働きは進められていくことができないのです。天と地においてすべての権威が主イエスに与えられました。そしてこの権威によって宣教に力が与えられます。宣教はここから始まっていくのです。そしてそのようにして福音が伝えられるときに、そこで福音を信じる人々が起こされてくる。そしてバプテスマが授けられます。バプテスマというのは父子聖霊の名前によって授けられるものです。聖霊によらなければ私たちはイエス・キリストを主と告白することができません。そして聖霊によらなければ私たちは神をアバ父よと呼ぶこともできません。そしてこの聖霊によらなければ私たちの信仰が成り立たないのです。それゆえに父子聖霊なる神の御名によらなければバプテスマを授けることはできないのです。私はですね、高校1年生の夏に15歳で洗礼を受けました。その時はですね、三位一体という言葉も知りませんでした。 父なる神、子なる神、聖霊なる神、そのことについてほとんど理解してなかったように思います。そして聖霊の働きについてもよく分かっていませんでした。皆さんはどうでしょうか。今ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さん、皆さんが洗礼を受けた時にどうだったでしょうか。すべてのことを理解した上でバプテスマを受けたでしょうか。あるいはそうではなかったでしょうか。すべてが分かってそして洗礼を受けたという人は決して多くはないのではないでしょうか。だからこそイエス様は命じておられます。父子聖霊の御名によってバプテスマを受けた人々に主イエスキリストの教えを教えなさい、訓練し、その人々を教育しなさい、そして彼らが主の弟子となれるように導きなさいとイエス様はここで命じておられるのです。これが宣教命令の中身です。伝えて終わりではありません。救われて終わりでもありません。バプテスマを受けてそれで終わりというのでもありません。信じて救われた者が主イエスキリストの弟子となっていくこと、そのすべてが宣教という言葉の中に含まれているのです。そしてこの宣教の対象となるのは誰だと書いてあるでしょうか。19節をもう一度ご覧ください。そこにあらゆる国の人々と書いてあります。私はかつて大宣教命令というのはこの日本からですね出て行って福音を伝える宣教師の働きのことだとそのように信じていました。そんなふうにですね理解をしていました。この日本を離れ異文化の中に飛び込み犠牲を払って福音を伝えていく、そんな宣教師たちに託された使命、それがこの大宣教命令だと思っていたのです。ところがある日その理解が間違っているということに気がつくのです。もう一度19節をご覧になってください。そこに何と書いてあるでしょうか。日本以外の外国に住む人々と書いてあるのでしょうか。違います。あらゆる国の人々と書かれています。あらゆる国にこの日本は入っていないのでしょうか。自分の住んでいる国は例外なのでしょうか。宣教の対象ではないのでしょうか。いや、そうではありません。この日本を含むあらゆる国に住む人々に宣教していく必要があるのです。使徒一章八節にこのような言葉が出てきます。どうぞスクリーンをご覧ください。使徒の働きの一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これは使徒の働きに記されたイエス様の言葉です。復活されたイエス様が天に帰られる直前に語られた言葉です。つまりこれは大宣教命令に含まれる言葉だということができるでしょう。大宣教命令のその範囲は一体どこからどこまでだとここに書かれてあるでしょうか。聖霊が望むときに地の果てまで出て行ってあなた方は証人となりますと書かれています。宣教の終わり、それは地の果てまでです。ではこの宣教はどこから始まると書いてあるでしょうか。エルサレムからと書いてあります。そうです、エルサレムから始めて地の果てまで、これが宣教の始まりであり、そして宣教のゴールなのです。すなわち世界宣教というのはエルサレムの町から始まってユダヤ、サマリアの全土にまで広がり、そして最後は地の果てまで述べ伝えられていかなければならないものだということです。つまり私たちは世界宣教を町から始めていく必要があるのです。町というのは一体どこのことでしょうか。それはあなたが働く町であり、それはあなたが学ぶ場所であり、そしてそれはあなたの生活している場だということです。 イエス様の弟子たちはエルサレムの町から宣教を始めました。彼らの町エルサレムで祈っていると聖霊が下って、そしてペンテコステが起こり、そしてそこに教会が誕生します。そして彼らはエルサレムの町へ出て行って、そこから宣教を始めたのです。イエス様は私たちにも命じておられます。 Go town Go town Go town と私たちに命じておられます。あなたが生きて働いて学んで生活しているその場から始めなさい。そこで主イエスを証しし、福音を伝え、そして宣教していきなさいと主は言われるのです。あなたの町、つまり今あなたが立っているそこが世界であるということです。あらゆる国の人々に伝えるために町から始める必要があります。全世界に出ていくためにまず町に出ていく必要があるということです。第3番目、最後のポイントに移っていきましょう。最後のポイントは Stay Jesus ということです。28章の16節と17節を読みたいと思います。どうぞスクリーンをご覧になってください。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。11人の弟子たちはガリラヤに行きます。ガリラというのはかつて主イエスキリストと共に弟子たちがですね、福音を伝える働きをした場所でした。そしてさらに彼らは山に登っていきます。山というのは弟子たちが主の栄光を仰ぎ見た場所であります。そこで彼らは主と出会い、そして主を礼拝したのです。弟子たちはこれから福音を携えて出ていくことになります。しかしその前に彼らはまず礼拝を捧げたのです。宣教に出ていくためにまず礼拝をする、これはとても大切な原則です。礼拝こそが私たちを駆り立てる動機であり、そして力の源です。礼拝することなしに私たちは出ていくことができません。そのような意味で弟子たちが取った行動は正しかったのです。しかしこの礼拝の中である妨げが生じていました。礼拝や宣教の妨げとなるもの、それは疑いという気持ちであります。キリストの弟子というと私たちはすぐにですね、十二弟子というふうに思い浮かべるかもしれません。そうです、主イエスキリストには十二弟子がいました。しかしこのガリラヤの山に登ったのは十二人ではなく十一人でした。なぜでしょうか。それは主イエスを疑い、そして主イエスを裏切ったユダがここにはいなかったからです。では残りの11人が完全に信じていたのかといえばそうではなかったのです。11人の中になお疑いを抱く者たちがいたというのです。今目の前によみがえられたイエス様がおられます。復活の主を前にして彼らは礼拝をしていた。でもある者たちは疑ったと書いてあります。復活の主にお会いしてなお、そしてその主を礼拝する最中になお疑う者たちがいたというのです。私たちは福音のために、そして宣教のために礼拝をしていく必要があります。そして礼拝の中で主を信頼する信仰が求められてきます。主を信頼することなしに私たちは出ていくことができません。主を信じることなしに私たちは何もすることができないからです。もちろん弟子たちがいつでも全く信頼を主に置いていたのかといえばそれも事実とは異なるだろうと思うのです。主を信じ従いたいという思いと、しかし時に主を疑い、そして迷ってしまう気持ちと、その両方を弟子たちは持っていたはずなのです。誰もがその両方の間を揺れ動くことがあるということです。私たちも主イエスを信じ従いたい、その気持ちを持ちます。でも同時に時には主を疑い、そして 主に対して信頼を寄せることができない時も訪れるのです。しかしそんな弱さを持った人間のためにイエス様は大切な約束を与えてくださいました。28章の20節をご覧ください。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。全世界に出て行きなさい、そして出て行って福音を述べ伝えなさい、じゃああとはよろしく、とはイエス様はおっしゃりませんでした。イエス様は大切な大切な宣教の使命を弟子たちに託した上で、私は世の終わりまであなたと一緒にいると、そのように約束してくださったのです。あなたが出ていくならば私も一緒に出ていこう、あなたが行くところに私も一緒にいよう、そう約束してくださいました。それゆえに私たちはこのように言うことができるでしょう。福音を伝えるために、世界に出ていくために、また町に出ていくために、私は主イエスキリストに近づき、そして主イエスにとどまります。 Stay Jesus です。そしてこれが大宣教命令の前提です。主にとどまることなしに私たちはどこにも出ていくことができません。主にとどまらないのであれば私たちは何もすることができないということなのです。ヨハネの福音書の15章4節にこのような言葉があります。スクリーンをご覧ください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。主イエスにとどまるために私たちは礼拝をします。主イエスにとどまるために私たちは祈ります。そして主イエスにとどまるために私たちは熱心に聖書を読み続けます。もしそうするのならば主の約束は現実のものとなります。世の終わりまで共にいるという主の約束を確信することができます。そして私たちは実を結ぶものになっていくというのです。私たちにはイエス様から託された使命があります。イエス様が頼むよ、任せたよと委ねられたその使命があります。その使命を携えて出ていくことが期待されているのです。世界があなたを待っているという声を私たちは聞くことができます。世界が必要としているものを私たちは知るべきではないでしょうか。あなたが仕事やそして学びの場に出ていくときに、そこに人々のうめきが必ず聞こえてくるはずです。外国を訪れたりまた旅行することがあるのならば、その国に住む人々のうめきを知ることがきっとできるでしょう。そして住む家のない人々や食べ物を持っていない人々は今この日本にもいます。そして世界中にもそのような人々がいるということを知るでしょう。また孤独の中で悲しみに暮れるような人々が世界中至るところに見受けられるはずです。今茨城県では緊急事態宣言が解除されました。もう明日には全国でこの緊急事態宣言が解除されるかもしれないと報道されています。やった、コロナが収束したと喜んでいる方、ほっとしている方、安堵している方、そういう方もたくさんいらっしゃると思います。しかしどうでしょうか。世界はまだなお深刻な状況の中に置かれています。南米ブラジルの感染者が34万人を超え、そして世界第2位になったという、そんなニュースが先週聞こえてきました。アメリカに次いで世界で2番目の感染者が今もなお拡大し、そして増え続けているブラジルの国のことが本当に心配になってきます。さらに今アフリカ大陸でもコロナウイルスが感染拡大していると言われています。 アフリカ全体ではなんと感染者数がもう10万人を超えたというニュースがつい先日聞こえてきました。手洗い、うがい、そして消毒をしましょうと私たちは言います。それが感染症対策の基本だと私たちは声を大きくしてそのように叫びます。しかしアフリカにおいて手を洗う水がない、手を洗うための石鹸がない、そういう地域や国々や人々がたくさんいるということを私たちは知らなければならないでしょう。先週ケニアの市橋宣教師からのニュースレターを読みました。まだの方はですね、ホームページに掲載されています。ぜひ、市橋先生のニュースレターを読んでいただきたいと思います。ケニアでは今夜間の外出禁止、そして首都ナイロビのロックダウン、都市封鎖が継続中だと言われています。40日間経ってもなおまだまだ感染が拡大する恐れがある。そのために夜間には絶対に出歩かないでください。そして都市が封鎖され、都市への出入りが禁止されています。市橋先生が営んでいるコイノニアアカデミー、学校の生徒たちもそして先生たちも今は自宅待機の状態です。自宅から出ることが容易でない、そんな状態が続いています。ケニアではオンライン授業というのは本当に夢のようなシステムだとさえ言われています。日本やまた先進国ではオンライン授業、オンラインミーティング盛んに行われているかもしれない。でもケニアではそれはなかなか難しいのです。インターネットがどの家庭にもどの地域にもある、そんなことはケニアでは考えられません。でも今ケニアでは電話版 Zoom と呼べるサービスが最近始まったそうです。電話でですね、一度に7人の人たちが同時に通話をする、会話をすることができる、そういうサービスが始まったんですね。この電話サービスを使ってコイノニアアカデミーでは生徒たちにオンラインの電話授業を始めたそうです。子どもたちは本当にそのことを喜んでいるとニュースレターには書いてありました。しかしその電話すらないという家庭もケニアにはたくさんあるそうです。ケニアのスラムに住む子どもたち、その家庭には電話すらも持っていないという家庭もあるというのです。1台1000円の携帯電話をそのために買い求め、そしてそれを使って電話授業を受けている子どもたちが今少しずつ増えてきているというのです。私たちは目を大きく開いて、そして世界を見ていく必要があるのではないでしょうか。私たちの町やこの日本でも、そして世界でも人々は叫び声を上げています。うめき声を上げています。私たちはさまざまな必要を求める人々のもとへ出ていく必要があるのではないでしょうか。あなたにとって出ていく世界とは一体どこでしょうか。あなたが使わされていく町とは一体どこなのでしょうか。そしてあなたが助け使えるべき人々とは一体誰なのでしょうか。それは主イエスキリストとの深い交わりの中で、祈りの中で明らかにされていくことでしょう。私たちが深い祈りのうちに祈っていくときに、イエス様は必ずそのことを示してくださっています。私たちが出ていくべき場所を、私たちが本当に使えるべき人、そのことをイエス様は必ず教えてくださる。主イエスにとどまる人は主イエスによって満たされる人です。イエス様によって力を受け、イエス様からビジョンを与えられ、そしてそこから出ていくことができるのです。あなたの人生を一体何のために、そして誰のために使っていくのでしょうか。全世界へ出ていきなさいと主は言われます。そして世界があなたを待っているのです。今日私たちはここで主なる神様を礼拝しました。そしてここから私たちの一週間が始まろうとしています。そしてここから私たちは使わされていくのです。一言お祈りをさせていただきます。 目を閉じてどうぞお祈りの姿勢をとってください。お祈りいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神様、あなたは私たちのためにあなたの一人子を愛する主イエス・キリストを使わしてくださいました。私たちを救い、私たちを罪からあがない、そして私たちをあなたに立ち返らせるために主イエス・キリストを使わしてくださいました。そのイエス様が私たちに語りかけておられます。私が父のもとから使わされたように私もあなたを使わそう。全世界に出て行きなさい、私と共に出て行きなさいと。あなたのために私たちは立ち上がっていきます。どうか世界のためにこの私を使わせてくださいますように、そして世界の必要に応えるためにこの私を用いてくださいますように。全世界の主、宣教の主、インマヌエルの神であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して用いてくださいを賛美したいと思います。お立ちください。今の自分にはまだ無理という気持ちも出てきますけれども、主が共にいてくださいますから、共に一歩踏み出していきましょう。 礼拝の最後にセンドミーを賛美したいと思います。イエスよ、この世界に私を使わせてくださいとあります。ぜひこの世界に今思い浮かべている自分の使わされている場所をイメージしながら歌っていけたらなと思います。
これで今日のオープン礼拝を終わりにします。お気をつけてお帰りください。